ピックアップ本会議。6月定例会本会議の質問と答弁から、はじめに代表質問を行った議員です。6月23日午前、赤堀慎吾、自民改革会議。6月23日午後、四つ本康久、富士の国県民クラブ。6月24日午前、山本明彦、公明党静岡県議団。続いて、一般質問を行った議員です。6月24日午後、山本隆久、無所属。6月24日午後、河原崎清、自民改革会議。6月25日午前、西原明美、自民改革会議。6月25日午前、杉山厚志、富士の国県民クラブ。6月25日午後、岩田哲也、自民改革会議。6月26日午前、大石健治、自民改革会議。6月26日午前、佐知茂人、自民改革会議。6月26日午後、安倍拓也、富士の国県民クラブ。6月26日午後、天野はじめ、自民改革会議。なお、令和7年8月1日現在の会派別議員数は、自民改革会議41人、富士の国県民クラブ17人、公明党静岡県議団5人、無所属5人。以上、定数68人、原因68人です。
それでは、6月定例会本会議の質問と答弁からをお伝えします。まずは、安全安心です。富士山の登山規制。
登山規制に関する周知と現地受け入れ体制の整備に向けた取り組みは、
富士登山事前登録システム、静岡県富士ナビのさらなる周知のため、SNS 広告の展開や国内最大級の外国人向け観光メディアへの記事掲載など発信を強化した。7月10日の開山に向け、入山証の確認や登山ルールの学習に必要な小屋等を設置し、現地スタッフには入山受付の研修会を実施する。登山規制の拠点となる富士宮口5合目の来訪者施設は、工期短縮が可能な工法等を検討する。ここで用語解説です。静岡県富士ナビ。静岡県富士登山事前登録システムアプリの名称。富士山入山料の納付、一部時間帯の通行規制などの登山規制や入山管理のため、登山者に対して事前登録を義務付ける。登録後、富士山の保全や登山マナーに係る事前学習を終了すると、入山証となる二次元コードが発行される。用語解説でした。児童相談所と警察の連携。
連携に伴う効果と警察官配置の継続予定は、
児童相談所の警察官配置により情報共有が円滑になり、虐待事案に対し迅速かつ的確な初動体制が強化された。警察官が専門的知見に基づき各事案の危険性、切迫性を早期に判断助言することで、通報や検挙までの時間が短縮され、児童の早期安全確保や被疑者の早期検挙、指導は加害抑止に結びついている。児童虐待事案に対する施策効果の定着に向け、連携の一層の進化が重要であり、警察官配置を継続する方向で検討する。持続可能なインフラの維持管理。
道路の包括的な維持管理の効果と今後の展開は、
新たな管理手法として、県と下田市が小規模修繕や舗装補修等複数の業務を同一の事業者に委託することで、現場作業の効率化や事務手続きの約5割が軽減、さらに事業者の利益率向上につながり、住民からも対応の迅速化に好意的な意見が出ている。今後は各地域の実情に合った体制を検討し、 県内全域への本格展開を図る。河川や港湾等の分野への拡大や、複数年度にわたる業務委託など、より効率的、効果的な手法を検討する。次は、暮らし、環境です。危険鳥獣への対策。
ツキノワグマへの具体的な対策は、
ツキノワグマが人の生活圏に出没し、人身被害が懸念される一方、富士地域の個体群に絶滅の恐れが認められるため、生息実態を把握した上で、保護管理と被害防止の両立を図る。実態調査の結果や、有識者の意見を踏まえて策定する、特定鳥獣管理計画に、管理方針、被害防止や出没抑制の対策を示すとともに、改正、鳥獣保護管理法に基づく、緊急獣猟の適切な実施に向けて、研修会の開催等、実施体制の整備を支援していく。次は、医療、福祉です。外国人介護職員の就業支援。
外国人介護職員の確保、定着に向けた支援策は、
介護職員の人材不足が見込まれる中、令和7年度は、モンゴル国に加え、ミャンマー、インドネシア、フィリピンで、オンライン面接会を実施する。さらに、海外現地での採用、広報活動や、日本語学校との連携強化などを独自に取り組む、介護事業所に助成を行い、受け入れルートの確立を支援する。定着支援は、従来の研修に、コミュニケーションに関する講座を追加して、内容を充実させ、介護現場における、意思疎通の一層の向上を図る。子どもの自殺対策。
悩みを抱える子どもへの支援策は、
子ども一人一人を権利の主体として尊重すべく、静岡子ども幸せプランでは、子どもや若者の目線に立って施策を展開し、社会全体で支えることとしている。自殺の可能性が高い子どもの対応に悩む学校、市町に助言を行う、子どもの自殺危機対応チームの設置や、子ども、若者相談センター、アンダンテの機能を拡充して、引きこもり以外の多様な相談にも対応するなど、自殺を未然に防ぐ取り組みを強化する。次は、文化、観光です。富士山静岡空港の利用促進。
空港利用者数の目標達成に向けた取り組みは、
105万人の目標達成には、運休中の中国、台湾路線の再開や、東アジア、東南アジアの新規路線の就航が不可欠であり、県と富士山静岡空港が連携し、航空会社と精力的に交渉している。また、インバウンド、アウトバウンド両面からの航空需要創出に向け、中国における SNS での情報発信や、韓国に向けたアウトドアスポーツの商品化、上海、ソウル経由で、ヨーロッパ等を訪れる旅行商品の造成や、教育旅行の利用促進に取り組む。次は、産業です。茶業の振興。
持続可能な茶生産環境の整備に向けた取り組みは、
茶業の持続的な発展には、担い手と農地利用の将来像を明確にし、地域全体で茶業を守ることが重要である。経営の継続が困難な茶園は、意欲ある担い手に引き継ぎ、農地を維持する。経営を継続する農家には、輸出拠点茶工場への参画を呼びかけ、天茶や有機茶を導入し、経営の安定を図る。継続が難しい共同茶工場には、輸出を行う茶商とマッチングし、承継を促すとともに、天茶工場移行の設備導入等を支援し、再編整備につなげる。静岡ウェルネスプロジェクトの推進。
静岡ウェルネスプロジェクトの進め方は、
食品、ウェルネス産業の振興と健康寿命の延伸を図るプロジェクトとして、ウェルビーイングの視点からも重要な取り組みであり、9月にはフードテック等の新技術を持つスタートアップと企業をマッチングする商談会を開催する。10月には県工業技術研究所に茶殻や海洋微生物など 地域資源を生かした未来型食品のトライアル拠点を開設するほか、大学と連携した中核人材の育成等、開発から事業化に向け一貫した支援を行う。ここで用語解説です。静岡ウェルネスプロジェクト。ウェルネスとは、身体的、精神的、社会的に満たされた健康な状態を維持することを指す。県民幸福度向上のため、スタートアップの技術力等を活用して、食品、ウェルネス産業の振興と健康寿命の延伸施策を融合させたプロジェクト。用語解説でした。県産米の安定生産。
主食である米を供給する水田経営の持続的発展を図るための取り組みは、
市町が策定した地域計画に基づき、意欲ある経営体への農地集積を一層進め、経営規模の拡大を促進する。直撒き栽培へのドローン活用や、ICT、水管理システムの導入など、スマート農業技術の普及に取り組み、生産の効率化を図る。農林技術研究所等からなる気候変動専門対策チームにより、用水管理と施肥方法の工夫を組み合わせた栽培の実証や、新品種の開発に取り組み、夏季の高温対策を行う。そして、教育です。新県立中央図書館の整備。
図書館整備の交付金額が当初想定を大幅に下回る理由と今後の整備方針は、
令和2年から国土交通省と定期的に協議を行ってきたが、令和7年1月、当初見込んだ交付金額の確保が困難であることが明確になった。これまでの確認が不十分だったと反省している。新図書館の整備については、現在の計画で進むのではなく、一旦立ち止まって整備方針を見直し、部局横断的なプロジェクトチームにおいて、必要となる機能や規模等をしっかり見極めた上で、歳出規模を検討していく。就労につながる特別支援教育。
高等学校と連携した職業教育の取り組みは、
令和6年度から田形農業高校と同校内の沼津特別支援学校、伊豆田形分校においてモデル事業を実施し、農業や職業に関する科目等で両校の生徒が共に学ぶ共同授業の研究を進めている。今後は、専門家の助言等を通じてカリキュラムの確立を目指し、特別支援学校の生徒が高等学校の開設科目を選択できる仕組みも検討していく。研究成果は他の高等部分校設置校への普及を進め、連携強化による職業教育の一層の充実を図る。ピックアップ本会議でした。